放送ポッドキャスト QR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは演出家の宮本亞門さんです。改めましてこんにちは、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、いつもね、明るくてエネルギッシュなイメージの宮本亞門さんですけども、今日はじっくりとですねお話をお伺いしたいと思います。僕もね、テレビコマーシャルの演出家をやってはいるんですが、はい、どうねまた演出っていろいろあるのか聞きたいと思います。
はい、まずは宮本亞門さんのプロフィールご紹介いたします。1958年東京都のお生まれです。ダンサー振付師を経て29歳の時ミュージカルアイガットウーマンで演出家、アイガットマーマンで演出家デビュー。2004年には東洋人の演出家として初めてブロードウェイでミュージカル太平洋序曲を上演。トニー賞にもノミネートされます。その後も古典芸能から最新のエンターテインメントまで様々な舞台の演出を手掛けていらっしゃいます。そしてこの秋、世界で初めて黒澤明監督の映画生きるのミュージカル化に挑戦。来月8日の初日を控え、お忙しい中お越しいただきました。
まあ、我々まあ CM 業界ではいるんですが、 CM の演出って分かりますけれども、ラジオをねお聞きのリスナーの方にはミュージカルのね演出って一体どういうことなのか、舞台の演出っていうとなんかこう灰皿投げる怖い演出家って
言い方おられましたね。素晴らしい、ゆきおさんの方、
ね、
もうね今はそれやられるとですね、パワハラとかいろいろ言われますから、もうそんなことはないと思いますが、
もともと宮本さんは、はい、そういうスタイルじゃないでしょ。
でもまあ昔はなかなかちょっとこうどういうふうに演出家やっていいか分からなくて怒ったりしたことありますが、今はもう一切怒ることを、起こるよりもちゃんと話し合いを多くしておりますから、はい、
話し合って
もうとにかくことですね、あらゆるデザイン、アイデアからあらゆることに対してスタッフキャストと全員で話し合いながら一つの方向性を作っていくというのが演出家みたいな感じでしょうか。
総監督的な作り方をしていく、ね、ということですね、はい、演技についてはご自分で、示されたりもするんですか。
全部やります。動きから示すからことから全部提案はします。あらゆることをやりますね。
そうなんですか、はい、じゃあもう何から何までやるのが、演出家であるということです。ただたくさんのスタッフさんがね、はい、いるところは我々映像の世界も一緒だと思うんですけれども、まあ、スタッフさんたちも演出家っていうのを盛り上げないと動いてくれませんよね。
そうですね、やはり皆さんが一つになっていくというか、自分たちがやってる仕事がこれが面白いと思えるように持っていくっていうところありますね。
いや、それは本当に共感いたします、新作ミュージカル生きるがもうすぐ幕を開けるという中ですが、今月はフランスのベルサイユ宮殿で皇太子殿下とマクロン大統領をゲストに能を上映されたということですね。
2週間前なんですけど、ちょうどちょっと能といっても 3D の映像と能を、関西の家元がご推薦なされた能楽師たちとやるという大変チャレンジングなものだったんですが、まあ喜んでいただけて、皇太子殿下が本当に心が優しい方で、穏やかな方で、またマクロン大統領もそれでもう2人が窮地の中のような親しい雰囲気になりまして、とてもいい時間を共に過ごさせていただきました。
まあそんなにもともとはね、はい、お親しいということではないんでしょうけれども、多分そういう素晴らしいものを一緒になって見て感動を共有するということでね、突然友情ってね芽生えていくもんですよね。素晴らしいと思います。もともと宮本亞門さんといえばニューヨークのブロードウェイ、はい、でロンドンのウエストエンド、まあ、海外のいわゆる本場というところで活躍されてるんですけどね、まあ、10代の頃から世界でやるぞと、世界で創作活動やるぞということを考えてらっしゃったということなんですが、はい、そうなんですか。
そうですね、僕はねなんか本当は引きこもりで人と会うのが、というか目を合わせるのも怖いような 子だったんですけども、どうしてもですねやはり日本だけにいてあのものが正しい正しくないって考えるよりも世界中見たかったんです。その中で自分が何をしたいかっていうのを見たくて、昔からちょっと大げさな言い方をさせていただくと、ブッダもキリストもそれからモーツァルトもいろんな人たちでみんな旅をして生きて、でそれでいろんなことを得ていくっていうのはもう歴史的にそうなので、はい、自分もなるべく旅をして、国内でもいいし海外でもいいし、あらゆる人と出会って自分がどう生きていくのかっていうのを10代からずっと夢見てたんですね。
そうですか。
そんなこともあっておかげで今もその夢が叶ってきて海外も多く演出できるようになりました。
10代も東京のど真ん中で育っておられて、
東京の銀座ですね、
東京の銀座で引きこもって、はい、おられたんですか。
そうですね、場所はその時今住んでた小さなある自由が丘の、
お家で
1年間引きこもっちゃったんですが、
引きこもっておられる中で、音楽とかをずっと聴いておられたってことですね。
そうなんです、レコードをね、10枚ぐらいずっと聴いてるうちにあまりにもその世界が、僕の頭の中で広がってしまって、これはままいたらちょっとおかしくなっちゃうかなと思って。
洋楽を聴いておられたんですか。
洋楽が多かったです、でもあの井上陽水さんのも聴いたりしてたんですが、音楽から来るイメージを何とか人に伝えたい、これはもしかしたら映画監督なのか舞台演出家かななんて思って10代演出家を目指し始めたという感じです。
イメージね、音楽から来るイメージすごく大事なことだと思うんですけども、それがミュージカルの一つの大元の、きっかけというか、あの核になってると。で実際にそれでね、話戻りますけれども、東京におられたって聞いたのは、僕その時大阪にいたんですよ、やっぱり10代は。まず東京なんですよ。東京がねニューヨークに見えるわけですよ。よしですか、いつかは東京出なあかんという気持ちになる感じが、東京にいると世界やっていう感じなんちゃうかなと想像するんですけどね。ーローカルなところにいると東京にまず出なあかんという気持ちが僕はあったなと思ってるんですが、
なるほど。
実際にそれで海外で日本人初の演出家として仕事されてですね、いやこれは、行く前と来てみないと分からなかったことと言いますかね、何かありますか、発見みたいなこと。
いやもう本当にあの壁は、あの山は険しかったっていうのが正直なところで、国が違うといろんなことが、あの私たちが普段やってる常識を超えるような問題点が次々巨大な壁で前に立ちはだかってきます。もうあらゆる方法考え方、人の意見を聞いてくれないこともあったりとか、意見が違うこともあったり、でもそれをその時に毎回それでも自分はやるのかやらないのかって問われるのが、今度だんだんまた快感になってきてもっと自分のエネルギーも上がってくんですよ。で、ちょっと話が戻りますが、今時おっしゃってた、海外という東京からだからニューヨークっていうのもあったんですが、僕あの母が21の時死んで、死ぬ前にポロッと、なんかニューヨークってすごいらしいよと、あなたが本気でやりたいんだったら行きなさいって言ってた言葉があったんで、僕何も言ったこともないのに突然行ったんです。母が死んだ翌日に、翌日じゃないか、
月。そうですか。
それで
お母様は行ったことがあった？
いやないです。
なかった。なんかすごいらしいという、
その一言を信じて行って、それからうわーこれは生半可じゃないぞと、命かけねえからできないぞっていうところから、20代30代なんとかやってたって感じですね。
ということは行かれた、もう宮本亞門さんニューヨーク初めて行かれる時はお母さんをおぶって行かれてますね。
イメージとん
で
もない、本当にそうですね。
でもそれね、お母さんがね、行きなさいって言ってみればって言われたらね、何よりも勇気になると思いますけれども ね、
そうですね。
それで壁を、味わうたびに、それをどう超えるの超えないの、自分への問いかけ、すごいな。で自分が快感になっている。
快感なんですよ、本当に快感なんですよ。あんまりうまくいっちゃうと、なんかない、何か起こんないと大丈夫かなみたいな。
なるほど。
それぐらいいろんなことが起きるので、絶え間なく、それはだからよく責任とか、責任が怖いとかいう方いるけど、むしろ責任が大好きになっちゃって、あらゆることを責任取りたいですっていう、
自分でやるぞと。
でね、案外死ぬことないんですよねそれで。でその責任を問いながらも、やっぱり自分を悩みつつ、でもやっぱり人もいて相談してくれたりとか、仲間もたくさんいるし、やっぱり人に救われつつ、こうやって大きな難問を越えていくっていうのは楽しい仕事ですね。
私も20代まだ演出家、 CM の演出家としてペーペーの頃に結構海外で仕事したんですけども、
そうですか。
やっぱり難しくて、でも勉強になったっていうのはあって、やっぱりちゃんと話をして 筋を通さないと雰囲気じゃ進まないんですよ、うん、そんな感じないですか。
それ気を読むとか、うん、分かって言わなくても分かってくれるというのはゼロです、
ね、ゼロなんですよ。
全部相手を説得していかなきゃいけないっていうことでは、
その説明する癖っていうのが ね結構意外と、はい、日本に帰ってきてからもね、お役に立ってるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、おかげさまで、
はい、我々コマーシャルの世界では宮本亞門さんといえばネスカフェゴールドブレンド、はい、宮本亞門は知っているという、まあ、沖縄のやつが最初ですかあれ。
はい、はい、そうです、まあ、沖縄からスタートして
改めてね、はい、この前僕見たんですけども、はい、よくできた CM で非常にクオリティの高い、はい、今あんな文化的なテーマでやってる CM で少なくなってるんですけども、すごくいいんですよ。でちょっとしたことがから宮本さんがひらめきを受けて一つのエンターテインメントを作っていくような過程がね描かれてるんですよね、はい、本質何でしたっけ、こう高い品質を知ってる、何でしたか忘れました、
上質、
はい、上質を知っているって知る男ということなんですが、はい、で何ですかこの CM きっかけに沖縄にも住まれたと。
そうなんです、沖縄のことをあまりにも知らないのに、うん、CM に出ている自分に罪悪感を感じまして、これはと思って、それから沖縄を探求したら、まあ違う、日本とは違う、やっぱり琉球国だった、うん、アイデア発想、うん、音楽文化もあらゆるものがあるんで、うん、ここにはまってしまって、とにかくやっぱり知りたい、うん、一番近いとこなのに、日本の中の近い場所なのに全く違うものを持ってるっていうことを知りたい知りたいっていうところで、まあ、沖縄含めアジア含めいろんなところに行くようになったんですね。あ、
でもわざわざ住むというの
はすごいですね。そうなんですよ、住んじゃったんですが今年家をまた売りました。
あ、そうです
沖縄の思いは同じですが、
でも一番忙しい時に沖縄に移られたんじゃないですか。
あ、そうですね、僕そういうの好きなんです、ね、
な
んかすいません、
もうやっぱ大変なことが、
そうです、もうね、はい、そうです、忙しいがゆえに、忙しい時期だゆえにもう一回自問自答したいってタイプなんで。
自問自答大事だな、はい、それ、深夜の部屋、今日のゲストは演出家の宮本亞門さんです。さて今一番気になるのが新作ミュージカルの生きるですね。まあ生きるって言ったら黒沢映画の名作中の名作なんですけれども、市役所に勤める主人公志村貴史さんでしたね、が病気をきっかけに自分の人生を問い直すという昭和27年のモノクロ映画なんですが、渋い映画と言っていいんじゃないかと思うんですよ。黒沢さんのも大スペクタクルからこういった人間のヒューマンな渋いのもあるんですが、どちらかというと渋い方だと思うんですが、これをミュージカルに、
はい、
なぜ七人の侍じゃなかったんですか。
これがまたね、黒沢明監督の中で唯一三船敏郎さんが出ていない映画が生きるなんですよ。
あ、そうでしたか。
ということは主人公がヒーローではなくて本当にむしろちょっとダメ人間、うん、かな、失礼だけど役場に勤めて課長をやってるんだけど、うん、もうただハンコを書類に押すだけを考えていた彼がある日胃がんの宣告を受ける。突然大混乱から始まって、自分は何で生きてたんだろうっていうところを問い直していくっていうところなんですが、うんうんうんうん、それが感動的な話で、はい、もう一歩一歩本当にもちろんヒーローのようには変わらないんですが、なんとも人間味あふれ、こんなに人って少しでもこんなに魅力的に変わっていけるかもしれないっていうところが描かれていて、うんうんうん、もう愛おしくなるんですよこの彼が主人公が。
これやっぱり我々の素人考えでいきますと、そういった人間ドラマとミュージカルの関係性、ミュージカルにするにはそういったやっぱり人間の本質的な深い部分があった方が作りやすいんですか。
そうですね、やっぱりそのミュージカルのいい意味で、例えば歌がある時に心の中を歌で表現することができたり、とてもそのそこはまあ感じなさいっていう一切歌がないっていうお芝居も素晴らしいけど、うん、何を心のつまり動きであるとかどう思っているかってことを歌に乗せるといつの間にかまた大きな感動に変わっていっちゃうんですね。
なるほど、それはだから映像だけでは表現できないものを例えば歌を使って心の中って面白いですね、うん、そうか、ミュージカルでやったら歌ってるのはただセリフだけではなくて自分の気持ち心持ちみたいなものもその場その場で表現していって、お客さんと一緒に高めていってるというのが、
そうですね、言葉では普通 のこういう
セリフでは
しゃべりでは表現できないものが全部歌になったりくるので、まあ今回はメロディーが綺麗で、正直言いますと稽古場でこれほど、うん、出演者スタッフ全員が心を動かしている傾向って僕ないんじゃないかな。もうだからどうやっても皆さんに見てほしいんですが。
そうかそうか、ミュージカルっていうのはセリフと違ってメロディーがあると、 そのメロディーが美しければそのセリフ以上の効果をお客さんに与えることができるということですね。
まず今度あと楽しいシーンだったり、例えばその役所に行くんですけど、主婦たちが声を作ってって言うんだけど、どんどんたらい回しされちゃうんですね。それを今度コミカルなリズムに乗せてまたやっていくとか、だからいろんな面をいろいろな音楽の世界観を入れ込みながら、オリジナルミュージカルを今回作ったんですが、3年間かかってやっとできた作品の初演なので、いよいよ、
いやそれは楽しみですね、
はい、これはちょっと本当に見てほしいんですね、信じていただきたいっていうか、ただ宣伝に来たわけじゃなくて、この感動はすごいと思います。い
や今のお話を聞きますとね、はい、多分あのリスナーの皆さんで、ミュージカルってちょっとエンドいなって思ってた人も、そうか、人の人間の生きる喜びとか悲しみとか苦しみっていうものをメロディーで表現するんだと、で歌で表現するんだ、それにはアレンジもあって、楽しいアレンジとか悲しいアレンジとか、そうやってシンプルな人間の気持ちというものをかなりダイナミックに描いていけるっていうのがミュージカルなんだって僕今勉強しました。
ありがとうございます。ありがとうございます。本当生のね、オーケストラと一緒に、でこれがまたミュージカルの良さにもあるんだけど、このブロードウェイでやったとかロンドンとかそういうのまた違うんですね。本当に日本人の本当の生の感覚が全部こう現れてくるので、そんな違和感なくスムーズに楽しんでいただけると思います。
なるほど、はい、これはもう見どころ満載ということなんですけども、なんか苦労された点とかってあるんですか？
いやー、まあとにかく3年間かけてですね、オリジナルなので、もう曲だ、踊りだ、台本をどうしようか作り直し作り直しの連続で、それこそ本当に5日前まで、セリフ変えてました。出演者も大変だと思いますが、でもおかげで本当に一言のセリフ一言の音符一つ、そして踊りの一つも無駄なくバチッとパズルが出来上がった形に、
うわそれすごそうだな、
やっとなったんですよ。だから時間かかるんです
ね。ライブですからね、映像っていうのは編集ができますからね。
ああそうですね、
編集なしの一発勝負でその、はい、起承転結から抑揚から全ての感情が、市村正親さん、はい、そして加賀武史さんのダブルキャストということ、はい、僕も加賀さんとは随分角瓶のコマーシャルでご一緒して、
ああそうですか、
でウルトラマンゼアスという映画にも弁前聖人という役で出ていただき、悪役で出ていただきまして、かなり変わった方でいらっしゃるんですけれども、今回はどうですか加賀さんの様子は。
素晴らしいです。もう加賀さんはまあ歌がうまいんですけども、その演技も本当にすごくて、やっぱりこの市村正親さんも加賀武史さんも、ね、それぞれが本気で生きてきた方たちなので、そのこの渡辺寛治という役の名前なんですが、はい、この役にも見事に入り込んで、もうなんとかにじみ出てくるものがすごいんですよ。で2人全く違うんですね、表現が。だから同じ舞台なのに違う作品を2つ見てるような感動があって、
あそれ両方見ないとダ
メだね。本当にもうどちらがおすすめとか言えない、本当にいいんですね。
いやこれは、いや相当アモンさんね、テンション上がってらっしゃいますけども3年間かけてるっていうことでも相当階段を上っておられると思うんですけども、舞台の演出家っていうのはやっぱりこう生で作っていきますから、プレッシャーってまた大変なもんだと思うんですけども、もうプレッシャーどころじゃないですね、それ。
そうですね、もうプレッシャーとかそういうその前の段階よりも、本当に皆さんがキャストスタッフがいいものを絶対に見せようと、もう作ろうっていう一つには大きなチームに固まってるので、今はプレッシャーよりも喜びに変わってきました。お見せする
早く見せたいぐらいの感じですか、
はい、ぐらいまでなってきました。
うわそれは楽しみですね。
正直言うとね、なかなかここまで行くのは難しいんですよ。
あそうなんですか。
日本の稽古期間短いので、はいはい、そこでここまでこう統一できていくって難しいんですが、今回は素晴らしくいいですね、
それはいいですね。
あとやはりそうですね、
なんかやっぱりやり残したことを残りつつも幕が開いてしまうってこともあるわけなんですか。
そうですね、でまたやっぱりテーマが、誰にでも起こり得ること、いつ自分が病気になるかわからない、また僕もね還暦を超えたこともあって、この死ぬまでにどう生きればいいんだろう、どう生きれるのかっていうテーマがずっと入ってますから、これは年齢関係なくですね、皆さんにこう共に考えながら感じていただけるテーマなのがやっぱり今稽古してと思いますよね。
わあ見たくなってきた。かなりちょっとリスナーさんから一つ、メールが来てます。九太郎さんからです。現在役者を本職にするために猛勉強しています、いつかアモンさんに使っていただける役者になりたいと決心してメールさせていただきました。アモンさんが役者に求めているものは何ですか、教えていただけたら幸いです。
ちょっとあと1時間もらってもいいですか？違うか。そうですよね。いやでもやっぱり僕オーディションをよくやったりとか始めた時、うんうん、やっぱりその人が本気なのかっていうことだけですね、うんうん、その場でただ有名になりたいとか人気になりたいっていうんだったら僕はちょっと正直言うと、うん、他の演出家の方の方がって言い方失礼かもしれないけど、はい、稽古は本当に大変だし、舞台も毎日あるけども、その一瞬タイトで絶対自分を無駄にせずに、うんうん、最大限自分は変えられるんだ、変わるんだ、うん、もっとその役に入れるんだ、この舞台を一緒にみんなと作れるんだという気持ちで参加してもらえるかどうか、そういう思いを常に持っている方かどうかというのはやっぱり大きな問題になると思います、ね、
みんなで作る総合芸術に、はい、もうとにかく全身全霊命をかけて一緒になってやるかっていうことですね。
そうですね、もう本当にいろんな壁が毎回来るし、ね、演出家からもこう言われたああ言われたりするんですが、それでめげちゃう方もいるし、これほどそんなに頑張んなくてもっていう方もやっぱりいらっしゃるし、これは一つのお仕事だから1ヶ月終わればいいじゃないっていうふうに判断しちゃう方も中にはいるわけですよね。でそれが悪いわけじゃない、人それぞれ の目指すものが違うんですが、もし本気でやっていただきたいんだったらいくらでも面白くなるはずだと思います。
いやありがとうございます。どうでしたでしょうか？九太郎さん、そういうことですよ。よろしくお願いします。
急に真面目な話になってすいません。
いい真面目で結構です、はい、すごい、はい
はい、宮本亞門さん演出のミュージカル生きるは10月7日のプレビュー公演を皮切りに、本公演は10月8日から28日まで赤坂アクトシアターにて上演されます。
わ、会社の近所だ。
詳しくはミュージカル生きるの公式サイトをご覧ください。
はい、深夜の部屋、今日のゲストは演出家の宮本亞門さんにミュージカルの演出、そして役者の条件みたいなことまでお伺いしました。楽しみです。本当に
ありがとうございます。
絶対見に行きたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中島シュニア土曜ノーアナ
文化放送 FM916AM1134 中島深夜土曜の穴、9月29日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはホテルオークラの元総料理長根岸則夫さんです。生放送でも聞いてくださいね。